声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は株式会社話し込む代表の、水島エリナさんにお話を伺いたいと思います。水島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは、水島さんの事業内容から教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。私たちがですね、株式会社話し込むという会社です。この会社は話し方で悩む人をゼロにというキャッチコピーで、企業研修であったりパーソナルレッスンを皆さんにご提供しています。
あ、そうなんですね。このあたりってあれですかね、会社名にも思いが込められてるっていうことなんですかね。
そうなんですよ。ありがたいことに、一発で覚えてもらえることが多いんですけど、皆さんもご存知の日本語の話し込むというところから来ています。
じゃあやっぱり皆さん一人一人がやっぱりコミュニケーションをしっかり取れるようにっていう、なんかそんな環境を作っていらっしゃるんですね。
そうですね。こう上手にっていうのも大事なんですけど、誰もが自分がどんな個性を持っていても、人とつながって孤独にならないようにつながれるようにっていう思いが込められてます。
そうなんですね。じゃあ、まあいろいろ得意な方とか苦手な方とか、まあいろいろね、コミュニケーション取るので、いろんな特性を持ってる方もいらっしゃるということなんですかね。
そうですね。もう本当に皆さん、いろいろな個性を持たれているんですけど、やっぱり共通するところは、自分で悩んじゃってるところなんじゃないかなと思うんですよ。なので、自分が人に思いを言えないとか聞けないとか、そっちの方が問題かなと思っていますね。
そうなんですね。
はい。
水島さんはこういった事業を始めようと思った、なんかきっかけってあるんですかね。
そうですね。この人生全体がきっかけなんじゃないかなと思うんですけど、まあ私もこういう会社をやっているんですが、本当に小さい頃とか、学生時代は話すこととか人前に出ることが本当に苦手な。
そうなんですか。
子供でして。
はい。
はい。例えば私、今164センチ身長があるんですけど、これ小学校の4年生の時に止まった身長で、
結構大きかったんですか？じゃあ、
そう。めちゃくちゃでかい小学生だったんですけど。で、もうそれもあって、もう目立つのも本当に好きじゃないし。っていうところで、人前に出る経験はあまりしないように大人になったんですけど。
はいはい。なるべく避けてきたっていうことですか？
そうです、そうです。まあ、避けてきた中で一個だけあった原体験が、高校生の時に、国語の先生に、弁論大会っていうスピーチの大会に一回連れて行ってもらったことがあってですね、まあ、そこでもまあ、大失敗をして、いわゆる黒歴史になるわけなんですけど、
はい。
で、そこから、大学に進んで、ちょっと映像制作の会社に、入って、これももちろん裏方なんですけどね。ミディさんとして働いていたんですけど、そしたらそこで仕事の内容とは関係なく、ちょっと体を崩して入院生活になってしまったんですよ。
はいはい。
そうなんです。で、会社も退社せざるを得なくなってしまって、で、入院生活の中でもう、失意に暮れながら、体動かなくなっちゃった、会社も辞めなくちゃいけないし、どうしようかな、これから。あ、でも、そういえば、高校時代にスピーチやったことあったなって大失敗しちゃったけど、これ口は動くな、今も。じゃあ、口が動くんだったら、この口使ってなんかできないかって思って、病院でカタカタパソコンでググりましたら、そのスピーチの大会っていうものが実は出てきたんですよ。
そうなんですね。
大人になってもできるんだなと思って、じゃあ、25歳までにこれで日本一になろう。そしたら私何か変われるかもしれないっていうふうに独学を始めて、で、一応非常にありがたいことに、その予定までに、そのスピーチ、弁論って言うんですけれども、の大会で日本一になることができて。
そうなんですね。じゃあ、もともと苦手だったんだけど、そのご病気をきっかけに、まあ、この今できることなんだろうって言って、食べること、口を使うことだったらできるっていうので、調べて挑戦が始まったわけなんですね。
そうなんです、その通りです。はい。
でもその時、始めるときは、もうどちらかというと喋るのは苦手で、今までも表にあまり出ないようにっていったところだったんですね。
はい。その通りです。もう喋ることには黒歴史しかないみたいな状態でした。
そこから弁論大会ってかなり飛躍してるかなと思うんですけど、でもこれはやっていこうというなんか決意はあったんですかね。
具体的に何を思ったかは覚えてないぐらい、その時って大変だったんですよ。
あ、そうなん
ですね。やっぱ
り
仕事を辞める体が動かないって20代前半になるって皆さんがご想像されても、ちょっときつめかななんて思うんですけど、っていう時だったので、もうやれることはやろうってなりふり構わなくなってたとは思います。
ああ、そうなんですね。じゃあ、その覚悟というか、決意があったからこそ、もうやっていこうっていうので、練習はあれですか？なんかどっかスクール通ったりとか、いろいろやったりしたんですか？
それが全くしていないですね。というか、
おお、
でき
そうなん
な
です
かっ
か？
た。はい。入院していたのでできなかったので、はい。まず原稿とかを病院で書いて大会に送って、で、練習はですね、なかなか病院の中だとできなくって、例えば大会の前に、病院の先生に、点滴の針だけちょっと抜いてもらって、で、出かけていって、一番印象に残っているのが、京都の大会があったんですけど、その京都の大会の前日に、鴨川っていう川があるのってご存知ですか？路上ライブの人とか、カップルとかで、賑やかなあの川川で、路上ライブに混ざって、路上スピーチをするってい
すごいですね。ねえ。
う。はい。で、結構皆さん、立ち止まって聞いてくれるもので、優
ええ。
しいことに京都の皆さん。で、そこで意見をもらったりしながら、まあ、根性試しと練習をしました。
あ、そうなんです。じゃあ、そうやって独自で練習していって、で、まあ、日本一を取ったっていうことなんですね。
すごくかっこよく言うとそうかもし れないです。
じゃあ、苦労されながらって。
はい。
で、その後、日本一取った後は、どういうふうにして歩んでいらっしゃったんですか？
はい。その日本一を取る前に、お話し方とかコミュニケーションの講師、先生を始めました。その時は会社に所属をしていて、都内のスクールで教えていたんですけれども、やっぱり皆さん、お話し方って言われると、アナウンサーの人が、なんか噛まずに綺麗に話すことを教えてくれるっていうイメージあると思うんですよ。なんですけど、実際実はスクールに来る方たちって、雑談ができないとか、会話が止まっちゃうとか、日常の生活とか仕事で使うことに悩んでいらっしゃった。で、その中でそれを教えられる人っていうのが、その時は自分しかいなかったので、その皆さんの本当に会話のお悩みとかを聞き続ける、レッスンし続ける日々を送っておりました。
そうなんですね。じゃあね、普段の日常会話をいかにスムーズに自然な感じでできるかっていうお悩みを持ってる方が多かったんですね。
そっちの方が圧倒的に多かったです
そ
ね。
うなんですね。それで、じゃあ教えられて、じゃあ皆さんの悩みもいろいろ分かって、あ、ここのあたりはニーズがあるんだなっていうことを掴んでいらっしゃったわけなんですかね。
その通りですね。まあ、ニーズというか困っている方は多いんだけれども、解決してあげるところは少ないなっていうことが分かったので、自分で作ったような形です。
そうなんですね。今ではじゃあ、どんな方を対象に、どういうふうなレッスンされてらっしゃるんでしょうかね。
まずその企業研修の方とパーソナルレッスンの2授業があるんですけれども、パーソナルレッスンの方は、大体社会人の方でお仕事をされている方が多いです。これは業種は様々なんですけれども、大体この社会、会社の中で人間関係に悩んでいらっしゃるとか、あとは苦手なんだけれども電話対応を頑張っている方だったり、営業を頑張っている方です。あと特徴的なのは、私たちが今の発達障害であったり、ちょっと見えないハンデを持ってらっしゃるっていう方も受け入れをしております。なので、そういう見えないハンデを持たれている方も多く、通ってくださっています。
そうなんですね。やっぱり本当苦手意識を持ってる方がいろいろ、通っていらっしゃって、で、レッスンを受けてっていうことなんですね。
そうです。
じゃあ具体的にはそのお悩みに対していろいろ解決できるようなレッスンになったりするんですかね。
その通りですね。内容は基本的にはパーソナルといいますか、オーダーメイドです。なので、生徒さんが時々で困っていることを、その都度都度解決できるっていうのも強みかもしれませんね。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ水島さんの志についても教えていただけるでしょうか。
志、そうですね。私は先ほど聞いていただいたその話し込むっていう この会社名の意味の通り、どんな人でどんな個性を持っていても、皆さんが人とつながっていけるようにお手伝いしたいっていうのが一番の志だと思ってます。
あ、そうなんですね。やっぱりこうやってね、はい、コミュニケーションと人とつながれるっていうと言って、やっぱりいろいろどういった場所でも、なんかすごく大切なことですもんね。会社であっても、プライベートであってもっていうのはね。
そうですね。もう一生使い続けるものだと思ってます。
うん。じゃあね、ぜひそういったところで、ちょっと、もうちょっと、何か、対策してみたいなとか、そういった方がいらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄に、パーソナルレッスンの URL と、あとは企業研修の、サイトの URL も掲載させていただいておりますので、ぜひそこからチェックいただけたらと思います。
はいはい、はい。ぜひぜひ、お願いします、
はい。はい。この企業研修ね、もうやってらっしゃるということで、こちらは、どういったメニューが、例えばあるんでしょうかね。
はい。メニューですと、わかりやすい説明の仕方。
おうおうおう。
社内でのコミュニケーションの仕方。
うん。
あとは、何か部下を持ってらっしゃる方とかだと、褒め方だったり、指摘の仕方だったり、そういうこともございます。
じゃあぜひね、企業の中でこういった取り入れていきたいという方もいらっしゃいましたら、ぜひチェックしてお問い合わせいただけたらなというふうに思います。
はい、ぜひお願いします。研修費を使うと、しっかり、なんか税金とかの対策にもなったりしますし、何か、はい。使うお金がもしありましたらこちらに回していただけるといいと思います、はい、
ね、本当コミュニケーション大切だと思うのでぜひチェックしていただけたらと思います。
お願いします、
はい、今回は株式会社話し込む代表の、水島ゆりなさんにお話を伺いました。水島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
思いを世界中に届けるコエラボ。